青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回が第4回目ですので、アワホームエミさんをゲストに迎える最後の回となります。エミさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はリスナーさんからご質問をいただきまして、その中でね、皆さんにも聞いていただきたいなと思う質問をピックアップさせていただきましたので、エミさん、ぜひお答えください。よろしくお願いします。
はい、
まずエミさんの健康管理についてです。リスナーさんからのご質問です。40代に突入して体調の揺らぎをひしひしと感じています。エミさんは日頃体を整えるためにどのようなことをされていますか、とのことなんですけれども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、私は今やっているのは、その体調の記録を手帳に毎日つけてるんです。
さすが記録を、
はい、いやもうね、そうなんですよ。実は後半ですね、30代後半にすごく耳の不調がありまして、はい、左の耳がちょっとこう詰まるような感じというか、はい、あと肌トラブルもすごく多くて、もう肌がパンパンに腫れちゃって、毎日保冷剤を持ち歩いてこう歩いて生活するような時も実はあったんですよ、
はい、
で結構メンタルも、そのもう顔をね見られたくないからすごく辛くって、でそんな時があったんですけれども、そこから、だいぶこう体調っていう健康面とか体質改善とかにすごい取り組むようになりまして、
はい、
で今はですね、毎日、まず体重の記録を毎日書く、はい、
うん、
でそれから食べたものをざっくりですけど書く、
はい、
あと起きた時間と寝る時間を書くっていうのをやってるんですよ、
はい、
で特に特筆すべき体調、なんかちょっと頭痛がひどいとか、そういうことをメモしてやるように今はしてますね、うんうん、
それは前回お話ししたいろいろやることを書くっていうノートと一緒なんですか、それとも別なんですか。
はい、やることを書くノートとは別なんですけど、アワホームがライクミー手帳っていうオリジナルの手帳を作ってまして、
はい、
それのですね、マンスリーバージョンというか、すごいちょっと小さな形のものがあるんですけれども、そこに1ヶ月見開きで記録をしていくようにしています。
一応そのノートとは違うけれども、体調管理のものとやることリストっていうのが2冊あるっていうことなんですね。
そうですね。
で、
はい、そうです。
今何かこう飲まれてるものとか、これだけはこう欠かせないみたいなことを体調でやられてることはあるんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、今は週に1回ダンスレッスンに通ってまして、毎週ダンスをするっていうことと、あと寝る前のお休みヨガをやるっていう感じで、なんかね、飲んでるっていうのは特にサプリとかも飲んでないので、
はい、
口から摂取するものとしてはそんなに今はお白ぐらいですかねとかで、はい、あまり薬とかはそんな飲んでないんですけども、
はい、
うん、そんな感じで体を動かす方をやってますね。
やってる。2週間に一遍でしたっけ。
月3回ぐらいをめどにやってる感じですかね、うん、
それで体を動かして、で夜はちょっと軽いヨガをやられてる。
はい、毎日同じ決まったお休みヨガをこう YouTube 見てヨガってやる方多いと思うんですけど、
はい、
見ながらやろうと思うと結構大変っていうか、なので、
そうですよね、
もういつも同じものを耳で聞いただけでもう体勢って分かるっていう感じで、同じものをルーティンでやってます、う
ん、じゃあ今は結構それで体調はかなりいい感じですか。
それがその毎日記録をし続けていくことによって、自分がどういう時にどんなことが起こるかっていうのが分かってくるようになったんですよ、記録をしていくと。
すごいですね、記録って、
うん、いや本当すごくって、でなんかこう最近胃が痛くなることがちょっと多かったんですけど、それがストレスないはずやのになんでやろうって思ってたんですけど、どうやらその生理前に2ヶ月に1回必ず胃が痛くなるとか。
なるほど。
分かったり、
なんか見える化してきたんですね、うん、記録をすることで。
そうなんですよ。であと、だいたい花粉は1月の真ん中から私は感じ始めるとか、毎年一緒なんですよ本当に。
へえ。そしたらもうちょっと予防もできますもんね。
そうなんです。だからちょっと1月早めにマスクをしたりとか、あとは薬を早めに飲み始めたりとか、それも時間を追いかけるってこういうことなんですけども、そう、自分が記録していると追われて後から薬飲むんじゃなくって、先にもう私1月中旬に来るタイプやから先のどこみたいな感じで追いかけられるようになってくるって感じです。
そうなんですね、ありがとうございました、
うん、
次はエミさんの仕事管理モチベーションについてのご質問です。双子ちゃんが小さかった頃から本を読ませていただいています、
はい、
私は仕事でやらなければならないことを締め切りギリギリまでやらない癖があります、うん、エミさんはどのようにしてモチベーションを上げているのか教えてくださいとのことなんですけれども、はい、ギリギリ。
そうですね、まあ、仕事で、ね、やらなければいけないことを締め切りギリギリまでやらない癖があるっていうふうに長年されてきた方は結構ね、これって 変わらないんですよね、なかなかこの癖って。で、はい、私が思っているのは、ギリギリでやったとしても、はい、間に合ってるなら、その方のそれがうまくいく方なんかなと思うんですよ。結局その前にやろうと思ってもギリギリがうまくいく人っているんですよね。
なるほど、それがもうその人のありようだっていうことなんですね。
そう。で、逆にその前々から焦ることをやめるっていう方が時間を使わないかなと思うんですよ。なんかこう、わかりますかね、この逆転の発想なんですけど、うん、結局ギリギリにはその人はやるはずなんですよ、
うんうん、
で、前々からやろうと思ってもやらなきゃやらなきゃやらなきゃって結局最後にやるから、それだったらもう私は最初からこの3日前まで私もこのこと考えなくていいって決めちゃうんです。
なるほど、
最後の3日でいけるっていう感じの、うん、なんかこれ私も結構昔はそういうタイプで、あのギリギリまでやらなかったりすることもあって、
はい、
でもなんかやらなきゃやらなきゃって焦ってたのを、もうその日その場で考えられることが私にとってのちょうどいい量っていうふうに思いまして、もう企画を出すとかも事前にめちゃくちゃ考えたりはもう今はしないんです、実は。
なるほど、まあ、ある意味自分を信頼するみたいな感じですよね、
うん、そうです、そうです。
で、最後に私はやるはずだから、その前の時間はむしろストレスまみれにしないで、うん、この3日間でやるはずだからっていうことを自分を信頼してやってみるというのは、確かに逆転のこの癖が治らない治らないって言って治すよりは、そっちにシフトした方がでも確かにいいかもしれないですね。
そうなんですよ。それはね、結構よくあるパターンかなと。自分にとってその得意な方を明るい方向から見て、それが最後間に合ってるってことはできるってことなんだから、うん、っていうふうに明るく自分を明るい方向から見るって感じです。
はい、ありがとうございます。次、
はい、
また質問さんなんですけども、私は小さな会社ですが経営者として数人のスタッフと働いています。恵美さんが仕事をする中でリーダーとして心がけていることや、スタッフへの接し方伝え方で気をつけていることをお聞きしたいです、ね、今までちょっといろいろお話の中も出てきましたけれども、はい、特に心がけていることとかね、あったら教えていただけますでしょうか。
はい、経営者として心がけているのはやっぱり早く決断すること、これが一番かなと、今回の今日から変わる私の24時間の本でも今決めるっていう言葉を大事にお伝えしているんですけれども、
はい、
やっぱりリーダーが決断しないと物事が進んでいかないことが多いので、
うんうん、
やっぱり決断するっていうことが一つ大きなことと、
はい、
あと、スタッフへの接し方伝え方で気をつけていることで言うと、スタッフにとってのプラス、相手にとってのプラスっていう伝え方をするってことはすごく心がけてますね。
はい、相手にとってのプラスとスタッフに対してのプラス、うん、それはどんなことでですか。
う
ん、はい、
そうですね、例えば、私たちからこうスタッフに対して次こんな仕事を任せたいってなった時に、その仕事をすることによって彼女自身が何がそれがプラスになるかっていうことをちゃんと表現してあげる、
はい、
これお願いねとかじゃなくて、これをやった先にはきっとこんな力が身につくよみたいなところとか、特にそのスタッフ自身がやりたいと思ってることだったり、今ちょっと苦手に思ってるっていうことを、これをすることによってその力がつくよっていうことだったりとか、なんかそういうようなこうただお願いねっていうんじゃなくって、どういうことが具体的にそのスタッフ自身にとってプラス利益になること、具体的に言うと、になるのかなってことを言葉で示してあげるっていうのは大事にしてます。
でもすごく受けた方もすごく分かりやすいですよね。自分はやらなければいけないこととやった先っていうことを、しかもエミさんに言われて、もう受けた段階である程度見えた感じになりますよね、そういう伝え方をすると。
そうですね、でもやっぱりこう青柳さんも多分同じだと思うんですけど、はい、スタッフといってもいろんな性格、いろんな得意不得意があるスタッフがいると思いますので、
はい、
スタッフそれぞれ のモチベーションの上げ方っていうのはやっぱりそれぞれ違うんですよね。
こう
ばっくり振られる方が得意なことを、
ね、
細かく言ってあげる方が嬉しいことっていうのがあると思いますので、それはバリエーション変えてます、
ね、わかります。そこはもうヒューマンスキルというかね、人を見る感じのってことにもなりますもんね。それが終わりの上で、ある意味一応こう一つポンって渡すんではなくて、ある程度説明をして伝えるってことをされてるってことですよね。
はい、
ありがとうございます。そして私もこれをお伺いしたいです。恵美さんの息抜き時間、ストレス解消法について、恵美さんが毎日の中でストレスが溜まった時や息抜きする時にしていることはありますか、とのことなんですけど、多分ここまで恵美さんがいろいろやられてるから、はい、逆にこうダラッとしたりとかする時あるのかなって私も思ってたので、この質問ピックアップさせていただきました。
はい、ありがとうございます。 なんかね、すごいそのこう時間術の本とか出してると、すごいキチキチキチってして、こう完璧に見られることも多いんですけど、私、プライベートが本当抜けてまして、この間もですね、もう土曜日の朝9時に、マンションの消防点検が来るっていうのをすっかり抜けてまして、ピンポーンってなって、もう私、パジャマにすっぴんで、家の中もさあ、今から土曜日片付けようかなぐらいのぐっちゃぐちゃの時やったんですよ。
男性の人たちが
で、
入っ
う
てきまし
わーった
。
て、そう。で、もうこれ覚悟決めて、もうパジャマで行くぞと思って行ったんですけど、もうそれぐらい、こう仕事では結構キチキチキチキチしてるんですけど、プライベートはもう全然ダメなんで、まあ、そんなにこう皆さんに憧れられるような、もう完璧な人では全然ないんですけれども、私の、ストレス息抜き法というのは、とにかくお酒が大好きなんですよ、私。で、もう365日お酒を飲むので、それが私の息抜きですね。
もうそこは逆にもう
は
絶
い。
対外さないぞぐらいな感じの息抜きなんですね。
そうなんですよ。
毎日
もう
です
そこ
か？
に向かって一日仕事。毎日です。一日そこに向かって仕事してます。
お家が、お仕事終わって帰ってきて、旦那さんとかと晩酌する感じがすごく、じゃああれ
そう
で
です す
か？
ね。
息抜きの時間です
もうそれ
か？
が一番息抜きの時間で、まあ、その時間を目標にそうですね、毎日頑張ってますって感じです。
でもいいですね。答えがすごいスパッとこう、お酒ですって。何がお好きなんですか？こうワインとか焼
そう。
酎とかいろいろ
あ、
あると思うんですけ
そうで
ど。
すね。今は、もうナチュラルワインに今はすごくハマってますので、ワインについついちょっとね、気をつけないといけないんですけど、ワインにハマっております、今は。
実はね、エミさんと今度会ってご飯食べようねってね、話を
ね、ぜひぜ
今して
ひ。
たんですよね。またエミさん、いろんなお話させていただきたいなとぐらい楽しかったんですけど、いかがだったでしょうか？
いや、私、初めて青柳さんとこうしてゆっくりお話しさせていただいて、めちゃめちゃもう頭の回転がすごく速い方でいらっしゃるし、でも柔和な感じとすごくバランスの取れた方なんだなっていうすごい印象的で、またゆっくりお話しさせてもらえたらと思います。楽
本当
しかった
に、
です。
私もすごい、エミさんのね、私もボイシー聞かせていただいてて、もう本当に、私もちょっとそういうこと発信してるんですけど、本当にこうクリアにお話しされて、あんなの毎日毎朝やられてるって本当すごいなって、リスペクトしてます。
毎朝でもなんかこう続けるって、実はシンプルに一番できることというか、その発信自体の昔で言ったらもっと完璧にして週2本とか思ってたかもしれないんですけど、今は毎日6割でもいいから毎日放送するっていう
な
のを
るほ
続ける
ど。
ことによって、私自身も自信が芽生えてきたし、読者さんも毎日こう6時に放送を聞いてくださるところに私はいるよっていうのを、こう挨拶みたいな感じで、おはようぐらいの感じでお話しするように今心がけてます。
でも、エミさんもそれも6割ぐらいでの気持ちで、じゃあやられてるんですね、毎日。
そうですね。
ありがとうございます。今後も聞かせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エミさんとお届けした今回の感想や番組全体へのご感想は、メールアドレス life@wani.co.jp までお送りください。このお便りを読ませていただいた方には、番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。お便りお待ちしております。ここまでのお相手は青柳ゆきと、
アワーホームのエミでした。
エミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。